栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は獨協医科大学病院スポーツ医学センター瓜田敦史先生にお話を伺っていきます。瓜田先生、よろしくお願いします。
獨協医科大学病院スポーツ医学センターの瓜田です。よろしくお願いします。
今週は肩腱板断裂についてのお話です。肩腱板断裂、初めて聞きました。どんな疾患なんでしょうか？
そうですね、あまりなんか耳慣れない、方も多いとは思うんですけど、結構患者さんが多いんですよね。
そうなんですね。
肩を動かす、筋肉は、表面はこう触ってすぐ分かる筋肉があるんですけども、その奥の方にインナーマッスルって呼ばれているこう筋肉が肩甲骨から腕の方の骨にこうついてます。でそれを全部と合わせてこう腱板というふうに呼んでます。で腱板はですので、複数 の, 筋肉の腱から構成されていて、前方のこう、肩甲下筋で、上の棘上筋で、ちょっとその後ろにある棘下筋で、さらに一番後ろにある小円筋で、その4本で腱板というのを構成されています。でその4本の腱板が切れたりすることを腱板断裂というふうに呼んでいます。
そんなところが切れるなんて、どんなことが原因で起こるんでしょうか？また症状についても教えていただけますか？
そうですね、原因としては大きく分けてこう2つあります。で1つは、外傷性といって、怪我ですね、転落とか転倒することでこう肩を直接こうぶつけてしまったり、また腕をついて、しまった時にこう切れてしまうということがあります。またもう一つは、変性、対抗変性といって、簡単に言うと老化がちょっと原因となってしまうんですけども、そういったことでこう肩を動かすときに腱板と、あとはその上にある腱鞘という骨にこう擦れるので、そうするとこう長年こう擦れてくると、擦り切れてしまうということが、原因として挙げられると思います。
加齢もあるんですね。
そうですね。ですのでやっぱ結構高齢者で、切れていてもこう実際気づかないでこう普段生活されている方も結構多くて、ですのでこういろんな研究とかでこう検診とかに行って全然症状のない人を直接こう見てみると、切れている方がかなりの確率でいるというふうに言われています。
そうなんですか。それは先生がパッと見てわかるんですか？
パッと見ては患者さんを見ただけでは直接わからないです
、はい、
ただやっぱり身体所見、患者さんを直接こう触れたり、あとはやっぱり最近はエコーとか超音波が簡便でこうすぐできるので、そういったのをこう合わせてやることで比較的、腱板断裂自体は、すぐ分かりますね。
その高齢になると気づかないこともあるっていう症状は、
そうですね、症状はですので気づかない方もいるんですけども、症状ある方としてはまず一つはやっぱり肩周囲の痛みになります。
よく肩こりはあるんですけど、それとは全然違うんですか？
そうですね、よくやっぱり患者さんがこう肩痛いって来られる中に結構やっぱ肩こりの方も多く いるんですけど、そこは肩じゃないよってこういうふうにこう言ったりはすることもあるんですけど、やっぱりどっちかというとそういう肩こりの場所というよりは、もうちょっとこう体の外側でこう実際の肩がこう腕を上げたりするときに動くところがやっぱり直接こう痛くなるということがあります。で、動かしたときに痛いこともあるんですけども、あまりやっぱり炎症とかが強くなるとこう安静時こうじっとしててもやっぱり痛いとか、あとは夜間痛みが出るっていったこともあります。で、一定進行してこう痛みがやっぱり強くなってしまうと腕がこう上がらないとか、そういうふうになってしまうこともあります。でもう一つは筋肉の腱が切れるので、やっぱり筋肉がこう効かないっていうことがあります。ですので腱板断裂大きく分けてこう大体こう断裂の大きさ、5つぐらいに分けられるんですけども、部分的にこう切れている不全断裂で、あとは小さい1センチ未満の断裂の小断裂で、1センチから3センチの中断裂で、3センチから5センチの大断裂で、何本も切れてしまう広背断裂ってあるんですけど、やっぱり大断裂とか広背断裂になると筋肉の腱が効かないので、そうすると肩をこ うまく動かせないというふうになってくるので、腕が上がらないとか、痛くないけど腕が上がらないとか、そういった症状にこうつながることがあります。
加齢に年を取ってくると、 四十肩とか五十肩なんていうふうに、はい、あれとはまた違うんですか？
そうですね、まあ、実際なかなか一般の方がやっぱり四十肩五十肩と腱板断裂っていうのをこう明確にこう区別することは難しいと思います、うん、ですのでやっぱり患者さんがこうから話聞いてもずっとこう四十肩五十肩だとこう思ってたけども、うん、なかなか良くならないっていうの で実際よくよくやっぱり調べてみるとやっぱ腱板が切れてますっていう方もいたりするので、まあ、症状としては結構似てる部分も多いのでなかなか分かりづらいんじゃないかなというふうに思います
。そうなんですね。私ふくらはぎの肉離れをやったことが、はい、もうその時には明らかにパーンって音がして、でも痛みもひどいので、分かるんじゃないかなって思うんですけど、知らない間に切れてるっていうことですか？
そうですね、そういうやっぱ怪我とかそういうので切れる腱板断裂っていうのは比較的分かりやすいんですけど、やっぱりそういうこう変性とかそういう老化に伴って切れるものに対してはなかなかこう気づかないうちに切れてるので、やっぱりなかなか症状として分かんないことが結構多いかと思いますね。
なるほど。検査や診断、先ほども少し先生お話がありましたけれども、はい、具体的に、
はい、そうですね、まあ、診断としてはまずは、まあ、患者さんをよく見て診察すると、まあ、なんとなくこれきっと腱板が切れてるんじゃないかなっていうふうのはなんとなくわかると思います、はい、であとは、まあ、外来にすぐエコーがやっぱ今はどこの病院でも置いてあるの でエコーの検査をすると、まあ、おそらくやっぱり腱板がやっぱりこう切れそうだなっていうのは分かると思います。ただし腱板断裂もこう大きな断裂はエコーではなかなかちょっとやっぱり同定分かりづらいというふうに言われてますので、 ですので、まあ、そうなると最終的な診断はやっぱり MRI 取ると、まあ、かなり正確に診断できるんじゃないかなというふうに思います、
はい、治療はどんなふうにして行うんでしょうか？
治療はそうですね、まあ、一昔前と言ったらちょっとあれなんですけども、はい、はやっぱりなかなかいい治療がないということで、やっぱ保存治療、まずは、うん、まあ、痛みをお薬で取って、でリハビリをしましょうという治療が一昔前は主に行われていたかと思います、うん、ただし最近はかなりやっぱ手術の技術とかが進歩しているので、のとあとは最近の研究でも、まあ、手術をした人とあとはそのまま保存治療リハビリとかして見ていった人がこうやっぱり長期で見てみると、やはり手術をした人の方が最終的には治療の成績がいいというふうに言われていることもあるので、はい、まあ、年齢とかあとは断裂のサイズによって場合によっては積極的な手術を進めることがあります、
はい、ちょっとまあおかしいなと思ったら病院にかかるっていうことですかね？
そうですね、やっぱりこう、まあ、四十肩五十肩かなと思ってこうちょっとまあしばらくこうまあ見るのではなくて、まあ、ちょっとやっぱりなかなかちょっとおかしいなとか良くならないなっていう時は、はい、うん、やっぱり病院に行って、まあ、診察とあと検査すればある程度分かりますので、
はい、
なので、まあ、病院にやっぱり行くことをお勧めしますね。
今週は獨協医科大学病院スポーツ医学センター瓜田敦先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。